皆さんこんにちは。出遅れたと思ったらっていう話をいたします。まあ出遅れたらと思うのも、中学1年生の時にね、まあ、出遅れたと思う人もいるかもしれないし、高3の今頃になって出遅れたと思う人もいるかもしれないので、まあ、一緒くたには扱えれないんですけど、だからまあ生徒さんをお預かりする段になって、まあ、よく、この何々大学の何々学部行きたいんですっていうことをおっしゃる方が多いですよね。当然まあ、そういうことがかなり明確におっしゃる方が多いですよね。で、その時に、まあ、その生徒さんにお預かりするときに、まあ、申し上げることがよくあるんで、その話をします。それはどういうことかって言ったら、その何々大学の何々学部行きたいっていうことを一旦こう忘れて、まあ忘れられないでしょうけども、横に置いて、まずその学科の習得ですね、その高校生として、まあ、高校生として望まれているその学力レベルってあるわけで、当然それをそのしっかり習得しようということですね。そこに専念してほしいと思うんですよ。専念してくださいっていうことを言うんですね。つまり気持ちを切り替えるんですよ。気持ちをね、切り替えるってもかなり意識的な努力をしなきゃいけないのは当然で、つまりその、要は意識的に努力をしなきゃいけないかっていうことはどういうことかっていうと、その妄想しないってことですよね。つまりその、内々大学には、行きたいんだけど行けないなとかね、行けなかったらどうしようとかね、いろいろまあ妄想するでしょ。で、そういう妄想って何にも意味がないので、だからそういう妄想しないために、とりあえずその、気持ちを意識的にね、こうそうじゃなくて、とにかく今勉強しようと。で、学科の習得がきちんとできれば当然受かるんだからっていうことですよね。当然あの、学科の習得もままならないのに、志望大学うんぬんっていう話も実は逆な話なわけですよ。で、ですね、親御さん自体もそれをはっきり言わなきゃいけませんよ。もちろんね。そんなこと何々大学行きたいとかどうこう言う前に、しっかり勉強しろっていうことを言えばいいんですね。これすごく大事なことで、実は言えない人が多いんですよ。なぜ大事かっていうと。理の当然なんだけど、それを言えない人が多いんですね。で、夢、幻の話に付き合ってても人生はしょうがない。時間の無駄なだけなんですね。だから、とにかくその自分の、高校生として必要な、そういう、まあ、素養ですね。学問的な素養っていうのを身につける必要があるってことで、そこに気持ちを向けていくってことなんですね。で、そうなった段階で、じゃあ、それを前提とした段階で、だけども、やはりどうしようってなるわけですよ。つまりやることが多いから。もちろん忘れろと言ったって忘れられるもんじゃないので、そうすると常にこの、何々大学行くためにはこれもしなきゃいけない、あれもしなきゃいけないというふうになっていくわけですよ。そうすると、結局の常にこう分散されてね、力がどんどん分散されて、結果が出ないから、ますます焦るってことになるわけですよ。ますます出遅れた感を持つわけですね。で、そんなことはもう言っててもしょうがないので、何かに絞るんですよ。もう数学だったら数学の微積分とかね。まあ、一番出るのが微積分だから、とにかく微積分に集中するわけですよ。だからそうすると、まあ、必ず基礎からやんなきゃとかっていう話があるんだけど、もう本当に基礎が必要ならばそこを、その必要な時にその都度やっていくんですね。最初から数値 A からやると、数値からやるの、最初からやるとかそういうことはするんじゃなくて、まず、一番出る、ね、微積分のところをやってしまうんですね。もちろん、中学1年生とかね、小学生の場合にいきなり、それは無理な方もいらっしゃるかもしれないけど、ある程度までやった人ならば、もうとにかく一番出るところをしっかりやっていくってことですね。とかね、例えばね、数学科だったらそうだし、あるいはもう科学だったらね、科学も広いでしょ、だから科学計算だけやってしまうとかね。科学計算のも、まあ問題集売ってますよね。問題集とか参考書があるんで、科学計算に特化したものをやってしまうと、何かこう、絞ったものをやってしまう。英語だったらもう、ただもう英単語集ね、もう他の勉強一切しなくてもしょうがないから、できなくてもしょうがないから、もうとにかく、ね、英単語集一冊とにかく覚え切ってしまうとかね。とにかく何か徹底的に絞ってやっていくんですよ。で、もちろんその、英語だってね、単語を覚えるだけじゃ、まあ、全然できるようにならないっていうのも真実ですよ。だけども、単語を覚えなきゃできるようにならないのもまた真実なんだから、とにかくその、一箇所選んでやるわけですよ。何回やると当然デメリットはあるんですよ。だけども、それをしなきゃどうしようもないわけだから、そこをしっかりやっていくって発想ですね。それが大事になってくるんですよ。でね、とにかく限定していくこと。いつも言う通りですね、選択と集中なんですよ。結局のところね、大事なことは選択集中ってことになるわけですね。でね、ここでね、もう一つ出てくる側面っていうのがあって、つまり万能感なんですね。で、万能感ね、よくね、別に私それを否定してるわけじゃないんですよ。全然否定してるわけじゃないんだけど、完全にその成績からかけられた大学に行きたいとかっていうことあるでしょ。こういるんですよ。で、決して少なからずいるんですよ。で、それで逆にその、なんていうんですかね、身動き取れなくなっちゃう人も逆にもっと多いんですね。で、なんでかって言ったら、要は万能感なんですよね、もっと言うとね。で、万能感なんです。で、そういう子にね、いつも言うのは、限られた時間のところでやらなきゃいけないわけですよ、すべてね。で、うまくいかない人っていうのは、多分その無限の時間があるって前提で物事を考えてしまうんですね。で、そうじゃないんですね。無限の時間はないんですよ。 かなり限定した時間しかないんですね。その中で努力していくしかないんですよ。その中で結果を出すんですね。じゃあそれはどうしたらいいかっていうことですね。でも逆には、ね、時間がないのは全員時間がないんですよ。だから時間って、まあ、与えられた時間と同じでしょ？同じなんだけど、でも結局結果出す人と出さない人がいるっていうのは何かって言えば、それは集中の差なんですよね。でね、もっと言うと万能感っていうものをどういうふうにこう自分を客観視してるか、万能感からどうしてこう自由になれるかっていうことなんですね。で、何でもできるとかっていうのは万能感だし、何にもできないっていうのは万能感なんですよ。だったら今できることをするっていうことですね。人間っていうのは今できることしかできないので、できないことはできないんですね。できることをやっていくんですね。それが万能感から自由になるっていうことですよね。でこういう発想がですね、非常に少ない、乏しいことが多くて、ただただ時間が流れていくっていうことが多いんですよ。で、そのようにね、こういう周りの方って大人の方はそういうことをきちんと教えてあげてほしいなと心から思います。これを聞いていらっしゃる方、皆さんがいい結果を出されることを心からお祈りしています。ありがとうございました。